おはこんばんは、梅本まりえです。あなたはいつどこでどんな風に聞いてくれているのでしょうか。 MTR さあ、 MTR16 回目、皆さん4月ですよ。新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。そして新社会人の皆さん、社会人としての新たなスタート、もう希望あふれるスタートを切ったんじゃなかろうかと思っております。これからの人生、もうきらびやかな人生であることを願っております。そして春ですね。皆さん、お花見とかはもうされましたか？うちのね、家の目の前に大きな桜が咲いてるんですけど、毎朝、これ前回でもね、あやさんとのコーナーで話しましたけど、毎朝私こう窓をガラッと開けて外に向かっておはようって言ってるんですけど、その窓を開けるともう今目の前が大きな桜なんですよね。まあ気持ちいいですね。やっぱり今ね、もうちょっとこう散り始めて、だんだん葉桜になってきてるんですけど、でもこう窓を開けたら桜がどんどんこう花開いていって、でまたこう今散っていってるっていうのがすごく風情があって、毎朝それが楽しみで朝起きてます。花見はね、私も夜桜をしたんですけど、見事に風邪をひきましたね。翌日から1週間ぐらい引きずったのかな。夜になるとね、熱が出るんですよ。でだんだんまあ症状が変わっていって、鼻水になって喉が痛くなってみたいなんで、ようやく今治って、まあ、完全復活したかなっていう感じです。なので皆さん、まだ寒暖の差が激しいですので、ぜひ体調には気をつけてください。さあ、テーマ新生活ということで、メッセージをまたたくさんいただいております。ラジオネームみっちゃんさんから、どうもです。まりえちゃんおすすめの映画旅立ちの時を見て号泣しました。今回のテーマ新生活、いやー、このところもう何年も新しいことに挑戦することなく、同じことの繰り返し生活を過ごしてきたなと思います。ただ通勤電車の風景で春を感じるんです。それは新社会人や学生さんが通勤電車に不慣れなために、人の流れを途切れさせてしまうんですよ。イラッとくる瞬間でもあり、頑張れよと思う瞬間でもあります。通勤電車は過酷な乗り物です。そしてそれに慣れてこその社会人なのだなぁと、かっこ笑い。ありがとうございます、みーちゃんさん。まず旅立ちの時を早速見てくださったようで、泣いたでしょ。これはね、本当に見てない人はぜひ見てください。前回のおすすめ映画の中で私が紹介した映画なんですけど、もうね、これはもう説明できない。もう見て、おえつして、そして感想をぜひ送ってきてください。見た人同士じゃないとちょっと語れないね、セリフとかがあるんですよね。自転車を下ろしなさいっつってね。これも見た人じゃないとわからないんですよね。本当にいい映画なんで、ぜひ皆さんも調べて借りに行ってみてください。そしてみっちゃんさんのこう春を感じるとき、新社会人の人たちや学生さんがね、通勤通学で不慣れなために人の流れを途切れさせる、この人の流れを途切れさせるっていう着眼点が面白いですよね。確かにそうですよね。私はね、今もう車生活なので、もうめったに電車に乗ることってないんですけど、で大阪にいた時もずっとバイクだったので、それこそもう雨の日でもバイクに乗っていたので、最初の頃かな、大学通いだして 1,2 年の頃は電車で通学してたんですけど、まあすごいですね。多分東京とかはもっとすごいんでしょうけど、大阪のね、電車も本当に御堂筋線とかは特にひどいし、私は大学が大阪芸術大学だったので、近鉄南大阪線っていう電車に乗ってたんですけど、もう芸大生に限らずいろんな人が乗ってくるんですけど、すごかったですよね。 乗る時の心得とか降りる時の心得とかっていうのがあって、私が編み出した技はくるくるくるくる回りながら降りる、回転しながら降りたりするとなんか流れにね添えるんですよ。これ持論ですけどね、かなり今思うとすごく変な行動だなって思いますけどね。で、芸大の場合は通学電車というよりも駅から、まあ、岸駅っていう、まあ、ローカルな話ですけど、駅から大阪芸術大学までバスが出るんですね。通称芸バスっていうんですけど、そのバスがもう本当になんて言うでしょう、もうひどい混み具合ですよね。乗れるだけ乗せるんですよ。もうそらひどかったですね。私背が低いので、ちょっとでもこう背が高い人が周りに来るともう皆さんの胸板たちがこうギュッと顔を覆ってしまうわけですよ。だから息ができないの、ね、なんか上向いてハフハフしてもしょうがないし、終わった苦しかったですよね。あれはね、多分ね、背の低い方たちはね、電車とか満員電車とか本当に辛い思いしてるんですよ。息ができないんだもん。もうどこ向いても人ですよ。ちょうど胸板とか人のね脇のあたりですよ。辛いんですよ。これが夏場だとか、もうあえてもうどんなことかとか言わないですけども、いろんな匂いがするわけですよ。ね。でもあと女性の皆さんだとね、満員電車だと痴漢とかの問題もありますよね。私はね、まあこれいいのか悪いのか、痴漢は1回しか会ったことがないんですね。気持ち悪かったですね、本当に。まあもうどんな痴漢かっていうのは言いませんけど、まあ大した痴漢じゃないんですけどね、私の痴漢は。それでもやっぱ声が出せないというか、やめてくださいの一言が言えなかったですね。19歳ぐらいの時だったからかな。あ、でね、あと私24、5歳ぐらいの時に痴漢を目撃したことがあって、その時も言えなかった、やめてあげなさいっていう一言が。で、当のね痴漢されてる女性もやっぱりね、一緒ですよ、声出せないんですよ。もうね、その時私キングママというお店を経営してた頃なんですけど、お店に泣きながら帰って、もう何があったってみんなに言われるんですよ。そこにもうお店にいるお客さんとかにもね、大泣きして帰ってくるから、私がで、これこれこうこうで痴漢を目撃したのに何もしてあげられんかったって言って泣きして、みんなには大笑いされたっていう思い出を今思い出しましたね。今なら私言えるんちゃうかな、どうだろう。自分にされる痴漢は言える気がしますね。痴漢じゃないけどね、なんかちょっとストーカーっぽいことをされかけてマンション前で格闘したことはあるんですけど、やっぱりでもね、満員電車でこう不意にされる痴漢っていうのは声出せないもんだなと思いますね。うちの小山茜が確か高校時代になんか痴漢を撃退するためにこう罠を仕掛けたっていう話を聞いたことがあるけど、ちょっとこれうろ覚えなんで、またの機会に話しますね。ちょっと話がずれちゃったかなね。でもまあ、新しく新生活を送り出した皆さん方、満員電車には本当に早く慣れて早くスムーズに乗れるようにね、みっちゃんさんのためにも頑張ってください。いいのかな、こんな締めくくり方で。まあいっか。それではですね、次のコーナー行きたいと思います。マリエと手をつないでくれた人。 MTR16 回目のゲストは水野あわさんからの紹介で、劇団赤鬼座長、豆沢たかしさんです。それでは改めましてご紹介させていただきます。 MPR16 回目のゲストは劇団赤鬼座長雨沢隆殿でございます。
どうもどうもこんばんは。今12時40分ですね。夜の、
ね、ミッドナイトですよ。
ミッドナイトもいいとこですよ。これ
ミッドナイトもいいとこ、稽古終わりで、
そういうことです。早速宣伝させていただきますが、4月23日から25日までですね、大阪は福島、山口から10日中、大阪は福島、JR 福島の ABC ホールで、ABC ホール初プロデュース公演、大井きゅうま×劇団赤鬼決戦日向荘というのをね、やっていますのでね、それを稽古をやってまいりましたね、今ね。
あのさ、あの、はいはい、ゲストコーナーで一番最初に宣伝したのなめちゃくか
どうか。とっかかりがね、なんでこの時間になったのかっていうことをね、
そうね、
お伝えしなくてはと思いまして、
もう要所要所に入れていこう。
はいはい、要所要所にね、決戦日向荘のことをね、面白い芝居だよっていうことをね、
番宣バンドみたいな。
では
やっていこう。
そうですね、やっていきましょう。久しぶりですね。
久しぶりだよね。
この前電話したら広島のドンキホーテにいる言ってましたね。
そんなプライベート。そうなんよ、ドンキホーテにね、あのもう普通に思い立って行っちゃった。
山口県内はないっていうことですかね、ドンキホーテは。
なんかね、え、ないのかな、あるの、どっかにあるんだって。それを広島のドンキホーテ行った後に知った。
広島の方が近いの？
いや、
そんなこともない。
そんなことないと思う。だって高速乗って行ったんだもん。
わりかし身近にあるもんですよね、ドンキホーテね。
そうそう、大阪住んでた頃は、
大阪住んでた、わりかしね、
もう10分ぐらいで。
ねえ、
うん、
結局何を買ったんですか？
その時はね、うん、あ、私は何も買ってない。あの、友達と行ったんだけど、
はいはいはい、
その子が車を買ったばっかりで、あの、カー用品を買いたいって言って。
カー用品、
あの車の中に置くちょっとしたこのオプションっていうの、ドリンクホルダーとか、なんかね、カーテンとか、
はいはいはい、はい、
その子なんか結構こうキラキラしたのが好きな子で、なんか姫系の感じにね、
何系、
お姫様みたいな感じ
に
仕上がりました。
ほ
ー、だ、私は私もそんな飾ること全然しないから、自分の車を、
うん、
ほー、
車の中にカーテンなんかつけるの？
カーテンをつける、あ、それはでもね、日焼け防止にね、つけるんだけど、へーはーってずっと言ってた。そんなのも買うの、そんなのも買うのって言って、
うん、なるほどね、
うん、で、いろいろでも見た、なんかパーティーグッズとかいろいろ見た、カツラとかかぶった。
なるほど、楽しい人と過ごしたんですね。
そんな時になめちゃんから電話があってね。
よう出ましたね、そんな時に
ね。いや、異常にテンションが高かったでしょ。
高かった
ちょっとね、なんかわざわざ広島行ったことでテンションも上がったしね。
そう、え、車でどんぐらいなんですか？
1時間ちょい。
1時間ちょい
高速でね。
相当ですよ、それね。ドンキホーテ
ね、私でもこれは王将食べに車で1時間かけて、あの、王将ある島で行ってきた、この前。
王将を食べに1時間
そうそうそうそう、
何につけても1時間かかるんですね、山口は。大変ですね、それね。
王将食べたくなってね、どうしても。
大阪おいでよ、大阪。
本当ね。
うん、そうですか、そうですか。
なかなかね。もう何の話だこれ。自分のプライベートをさらけ出す。
これどうなんですか。
え？
このコーナーはこんな感じなんですか。
いや、基本ダラダラ喋るんだけど。違う違う。
基本ダラダラ。
あの、ちゃんとね、並沢座長にお便りが届いてて。
お便りが。
ええ。
おおおお。
読ませていただきますよ。ラジオネーム、夜明けのブレスマンさん。
夜明けのブレスマン、ありがとう。
なめさわさん、こんにちは。
こんにちは。
夜中ですけどね、今ね。
こんばんは。
いつも楽しく拝見させていただいています。マリエさんが、なめさわさんと初めて会った時に、なめさわさんから可愛いとベタ褒めされたとありましたが、当のご本人から、ぜひその時のことを聞きたいです。そう、あの、
というあれですか。
そう、あの、私のね、そのこのラジオのブログで、なめちゃんのね、今度ゲストはなめさわさんですっていうのを書いた時に、はい、そういうエピソードを書いたんですけど、まあ、それに対するお便りができ
ればね、もうマリエさんにその話をしてほしくないですね。
なん、どういうこと。
もう恥ずかしいですね。何年言うねんっていう話ですからね、それもね。もうほんまなんか親戚のおばちゃんがいつまでもなんかちっちゃい時に俺がかわいいかわいい言ってたのを、なんかほんま大学生になってもそれを言われるみたいなね。
ちょっとでも何忘れちゃった、その頃のことをちゃんと思い出してくれる。
覚えてますよ、覚えてますよ。
覚えてる、
うん、覚えてますよ。あれよ なお芝居を見てですね。
そうそうそうそうそう、
ちょっとマリル、マリル、
そうそうそう、前回のゲストの阿波さんがね、そのマリールーのチラシを見て、なんだこの女優はって思ったんだって。可愛らしいのがおるぞと。ただでもどうせあのなんかね、そういうあの大した芝居をせえへんのやろうなと思ってたって言って。でも阿波さんはマリールー見てないんだけど、その後に、まあ、ビームとかで私の芝居を見て、あ、このガウって思ってくれたっていう話を前回したんだけど、
お褒めの言葉をいただいたわけですね。
そのマリールを見たなめちゃんがママとこう騙されたわけよね、だから。
そうそう、だなんかよう言います、あの、ね、なんていうか、グエグエグエグエとかなんだか、
あ、
ね、なんか
あのセリフでね、
そうそうそうそう、
ゲロでしょ。
ゲロゲロゲロゲロゲロ。あれじゃね、むっちゃ可愛かってんな。こんな可愛い人がいるかと思って。
まああのね、見てない人に言うと、まあ私が戻すっていうんですか、ゲロを吐くんですよね。
そうそうそう。
それが可愛かった。
ゲロを吐く、そうそう、ゲロを吐く行為というね、それが可愛らしく見えるというね、これ素晴らしいぞと。
素晴らしいぞと。
あのお芝居結構長くて、
うん、
途中寝てたんですけど、
うん、
それだけ鮮明に覚えてますね。
あの時だってまだ25歳ぐらいだから私、
うん、その後赤鬼に出て、
そうそうそう、初めて赤鬼にそうゲストで出て
来てもらって初めてでしたっけ。
そうそうそうそう、そう、あのゲストで出る前にあの赤鬼の青鬼ってあったでしょ、ユニットが。でそれを見に行って、今度赤鬼さんにお世話になりますってご挨拶を楽屋にしに行った時に、なめちゃんにおーってどうもどうもって。
そんなんでしたか。
てかあのね、緊張してた、なめちゃん多分。
昔は今となってはあれですよね。
で多分なんか他の誰やったか忘れたけど、先輩方に、なめちゃんがなんか、うん、マリエちゃんのことこいつが可愛い可愛いって言ってんねんっていうのを言われた。 でその後初めて私が高2、3出た時にね、もうね、ちょっとこう恋する役をね、
夜明けのブレスマンはそれ見てます、夜明けのブレスマン見ましたかね、それね。
赤
マ
鬼、
リエルを見たんですかね。
あ、どうなんでしょうね。
あったらね、あのシーンが可愛かったよねっていう話で盛り上がれると思うんですけどね。
ねえ。
わりかしでも僕、マリエさんと2回か、恋仲っぽいのしてましたよね。2回ですよね。
恋仲はそうだね、2回
レボリューションセブン。
と、2回。そう。よくお風呂に入りに行ったんですね。あ、そっか、誤解を言っちゃうな、これ。お風呂に行くって言ったらちょっといけないね。
スーパー戦闘部みたいなね。僕とカタヤンと、まあ、ほぼマリーちゃんとほぼ3人と、あとはゲストメンバーみたいなのを迎え
ね、
てみ
迎
た
えて。戦
いな、
闘。
ね、結局別々に入るんですよ
そう、
ね。
結局ね、お風呂行ったら私一人ぼっちなんですけどね。
楽しいよね、でもね、
ね、たまに女子が来るとすごく嬉しかったね。
めっちゃ嬉しい。夜明けのブレスマンもぜひスーパー銭湯部に、ね、来ていただけたら。
ね
じゃあ、湯上がりマリーでもなかなかいいもんですからね、これもね。
本当？そう言っていただ
いや、
け
いい
る。
もんでしたよ。
よかったよかった。
でもそうですね、なんか、いつからですかね、なんかその、憧れじゃなくなっていく瞬間
ち
みたいなね。
ょっと待って、ちょっと待って、そっか、いけんね、それ。憧れじゃなくなるか。
もちろん今でもあれでしょ？いや、可愛い人やなと思っていますが、
無理やりやね。
今でもそれはもうね、可愛いマリちゃんですが、あの時はでも、一種の恋心に近いものがありますからね、最初はね。
最初？
見た時にね、初々しかったですよね、でも僕もね。
だって、ね、20代前半の頃ですから、そらね、私が25ぐらいだから、なめちゃんが22とか3とかでしょ？本当になんかね、ありがたいことに可愛らしい役が多かったから、なんかね、ようようそう言ってくれる人はおったけど、でもなんか、なんかなんていうの、可愛いはなかったかな。結構可愛いけど、キャラクターがちょっとこう、おばちゃんキャラ入ってるキャラが多かったから、なんか面白いがそれに、プラスアルファされてたかな。本当だね。それがいるんだな、きっと今。今。面白くて可愛い。そうか。そうかって言っちゃいけんか。そんな番組じゃないですけど、番宣番組やから 今日はね、どこで？誰が？
ABC のね、
ABC の、 ナウンサーの。
うん、そうなんです。ビームさんもね、
はい、
つながりありますもんね。ビームさんというかキングマンガの、
そうです、ね、もう上田アナウンサーとはもうとてもゆかりの深い間柄ですよ。
そうですよね、
はい、
よろしく言っておきます。
よろしく言っといてください。私も自分で言っときます。
マリさんは来ていただけるんですか。
え、
マリさんは来ていただけるんですか。
いや、あの遠隔で見ます。
遠隔で見る、遠隔で見る、
衛星放送で、
衛星放送で見る。
衛星放送で送って動画で、
動画でね、
リアルタイムで、
リアルタイムで、
うん、でも ABC の力を使って、
ABC の力を使って。ちょっとじゃあマリさん側から言ってもらっていいですか。 ABC ぜひとも、
ほんとね。
なかなかだからその赤鬼が書いた作品とキムさんが書いた作品がまた一つの同じ舞台、日向荘というね、
うん、
まあその簡単に言うと、昔、火事で焼け落ちたようなところの、廃墟のにその住み着くゴースト、お化けと、
うん、
それを退治しようとする、除霊師バスターズの、話なんですけども、だからそれが同時刻をですね、そのバスターズ側、
うん、
あとはお化け側の両方を描いた作品になっているんですけれども、
なるほど。これも本当にあれだな、番組宣伝じゃない、なんだ。
何
なんて言うんだっけ。まあいいか、宣伝コーナー。あ、ちょっとじゃあ間に、
はいはい、
タイトルコール入れます。
タイトルコールどうぞ。
マリエのイチオシ。
ということで、もう引き続きマリエのイチオシコーナーに突入、勝手にしちゃいましたけど、
はいはいはい、
さっき本当は読みたかったけど、もう今こっちで読みますね、お便り。もう一個来てるんですけど、
はいはい、
ラジオネーム狼少年ケンさんから。
狼少年ケン、はい。こんばんは。
マリエさん、おはこんばんは。
おはこんばんは。
さて今回のゲストは、なめさわ座長さん、はい、とても楽しみです。いつもひげの濃いお顔で笑っておられる印象があります。
はいはい。
100円も多くされていますが、赤鬼さんの舞台、決戦日向荘公演直前ですね。
はい、まさに。
モテハンオンラインでは、気の弱い冴えないネットカフェのパート店員役でしたが、座長として、座長として今回は何をされるのか興味津々です。キューマさん演出との両面ストーリーになるそうですが、進み具合はいかがですか。
はい、いやもうこれもう今はね、間近でありますからね、投資も一通り終えまして、
次
元というものをね、もう一個しね、なんていうんですか、みんな普通に面白いなっていう作品になってますね。
普通に、
僕なかなかその本番始まるまでとか、
うん、
この作品どうなんやろうっていうふうに思うことが多いんですけど、
うん、
始まってみないとわからないことが多かったりするんですけど、
うん、
この時点で、これは面白いだろうなっていう、ある一定基準以上の面白みがもうすでに確保されているというね、
うん、
僕の中では結構珍しいタイプの作品でして、
なるほど。
やっぱりね、その何が面白いかっていうと、稽古場に入ると、
うん、
劇団員とそうじゃない人たちがもう一目で分かるんですよ。
あはははは。
なんでやと思います。
なんで、
もう明確な答えがあるんですよ。
劇団員とそうじゃない人の、
そう、
何、身だしなみ、
そう、劇団員がジャージを着てて、それ以外の人は劇団員じゃない人ですね。分
かった。
そう、誰が見たら別に結構ジャージじゃなくてもいいのになと思いながらやってるんですけどね、
うん、
そっちの方がちょっとおしゃれな感じするじゃないですか、
うんうん、
なんでわざわざジャージ でもやっぱり